のびさん。
はい。
いや、なんか、こういうこともあるんだなーっていう メールが。
ちょっとね、事故が。いや、案外僕読んでないんで。
じゃあ、その歴史というよりは作品を。
やっぱその肌感を知ってる世代が作ってる。
え、これ渋谷じゃん。なんだよ。ちげえな。北参道を差し上がるんですよ。本館っていうのは、渋谷の方です。
ちょっと粘りが足んなかったわけね。
粘りが足んなかったっす。あなたですか？パパ活かなとか思ったね。今津圭も平面絵画のトップランナーの一人ですね。パソコンの画面上で構成してから描いてるんですよ。
一旦意味が解体されてるものから再構成してる。
これは自然な光ではない。一旦それを信号にしているんですよ。光であるってことが、この絵画の一番かっこいいところなんですよ。コンセプト携えた上で、現状に答えを出していく。
生まれ変わった瞬間を体現してる。
逆転さよなら満塁場外ホームランじゃない。ただいる。死が先にあるからこそ、生に意味を持たせることができる。
返された
いや、なんか、こういうこともあるんだなーっていうメールが、
はい。
一本先にございましてですね。
あ、はいはいはい。
実は、今回この紹介するメール、送ってくださった方が、蔵書評の時にね、メールを送ってくれたようなんですけれども、こちらに届いていなくて、それで、参加できなかったっていう、
ちょっとね、事故が。
そうなんですよね。やっぱりね、その後、ちょっと、探してみたんだけれども、やっぱり来てなかったんで、ちょっとね、申し訳ねえというか、
そうですね。
ちょっとした事故ですね。
多分振り分けでもなかったわけでしょ。
なかったです。なのでね、こういうことがあるのかなと思ったんですけれども、最初に、じゃあね、その時、本来、蔵書評の時に送りたかったものと、そして今回送ってくれたものがあるので、先に読みましょう。じゃあね、トカチバレさんですね。いつも楽しみにしています。送ったつもりのメールが送信していなかったかもしれないので、追加する形で送信します。ということで、こういう冒頭で始まっていますね。2025年映画鑑賞1本目は、ベルナデット、最強のファーストレディにしました。知らないことばかりで、大変興味深く元気の出る映画でした。先週映画館で、キム・デジュンのドキュメント映画の予告を見て、これまた全然知らないことがありそうでした。ノーベル賞受賞を機に、私と年齢も近いことから、ずっとハンガー作品を読んでいるのもあり、光州事件やチェジュ島事件のことも知りたいです。これからも知識の扉を開けていただけることを楽しみにしています。蔵書評欲しかったなぁ。というね、応募したつもりだったトカチバレさんです。いや、ということなんですよ。ねえ、キム・デジュンのドキュメント映画ということですけれども。
なんか韓国の歴史ものがすごい来てるみたいですね。
そうですね。というのがね、当の、蔵書評の方のメールにもね、その色が見えますね。ということで、そちらのメールもちょっと続けて、読ませていただきます。
以前ちょっと送っていただいたが、届いていなかったっぽいやつですね。
そうです、そうです。蔵書評の時のね、送りたかったメールですね。ガザ特集をリクエストした張本人でありながら、お礼メールが大変遅くなり申し訳ありません。ガザ特集からユダヤ特集に飛び、またガザに戻り、その間に劇団四季でジーザスクライストスーパースターを感激し、キリストにも興味が飛び、結局わからないことがたくさんあることが分かったという現状です。ガザ特集とユダヤ特集も本当に傑作、力作で、感謝感謝です。そんな私の興味は今、ノーベル文学賞を受賞したハンガン作品を初めて読み始めました。私と同年代のアジア人女性のノーベル文学賞とは、という興味からです。ようやく売り切れが解消され買えるようになりました。光州事件はいくつかの韓国映画でなんとなく知った気になっていましたが、ハンガンの少年が来るを読み、もっと知りたくなりました。お二人の少年が来るの感想や、乃木さんの光州事件特集も聞いてみたいです。私からのおすすめは、アマプラに12月見られるようになるホールドオーバーズという映画です。配信を楽しみにしています。 SNS の更新も楽しみにしています。ということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。2本紹介させていただきました。
これ去年来ていたはずのやつですか。
そうですね。
来ていたかもしれないってやつ。
いたかもしれない。
うん。
そうです。これを送りましたよっていうのはあれもね、一応日付とかも出ているんですけれどもね。
昔もあったんですよね。たまにあるんですよね。よこれ。うん。
5年に1回ぐらいありますかね。
うん。まあ、ちょっと一応確認はしたけれども、ちょっと大変申し訳ないのだが、ちょっとなかったという。うん、
そうなんですよね。
うん。
まあ、何らかの形でね、還元できたらなとは思っているんですけど。
そうですね。ちょっとこう、何らかフォローしたいなと思っておりますので、うん、考えておりますので。うん。
そうですね。
そうですね。で、メールの内容ですが、まあ今すごい韓国が来てるって感じですね。
そうですね。そういう感じですね。うん、読んだことありますか？
いや、ハンガイ僕読んでないんで、ちょっとやっぱこう読まなきゃなとは思ってるんですが、映画はね、やっぱし、ここのとこその、韓国の軍事政権とか独裁時代のね、歴史を扱った映画ってやっぱ、力作が多くてね、たまに見てますが、それこそ公衆事件だったらね、やっぱ一番有名なのはほら、タクシー運転手とか、あれはめちゃくちゃ面白かったですね。
ああ、それは見たんですね。
うん。結構ね、なんかここのとこですげえ作られてるよね。ソウルの春とかね。
ああ、そう。
なんか振り返りムードになってるんですかね、あちらは。ちょっと前にね、その、いわゆる戒厳令騒ぎみたいなこともあったので、ますますもって、注目がね、集まっていて、はいはい、私もすごいなんか興味が湧いてるので、ここら辺はね、見たいので。公衆事件に詳しい方は詳しくないですけど、もちろん。うん、私は韓国近現代史はそんなに強くないので。
うん。
でもまあ、なんかそうね、韓国作品を通してちょっと語って、ることがあればね、喋ってみたいですよね、う
ん。これまで取り上げたことはなかったか
な。ないんじゃないかな、うん。そうそうそう。だからまあ、直にそういう歴史系っていうよりかは、やっぱ作品通しての方がいいかなって思いますね。そういう、韓国近現代史ものの映画はたまに見てるんで、うん、その中で面白いものがあれば。
なるほど。そうかそうか。うん、じゃあ、その歴史というよりは作品を、なんかモチーフにして。
っていう、そうですね。
背景程度の方がいいか、
うん。やっぱ面白いですね、今。この時期を扱った韓国映画は、ほんと。
ああ、そうですか。そうか、やっぱり、そういう緊張感っていうのが高まってるっていうのはあんの？
まあ、やっぱ肌感を知ってるわけだよね。
そうですよ。こちらでね。うん。
やっぱその肌感を知ってる世代が作ってるっていうのがでかいんじゃないかな。
そうか。
でもね、かといって、めちゃめちゃこう、なんていうの、ガッチガチに作ってるかっていうとそうではなくて、エンタメは絶対忘れないっていうところのバランス感覚。
ああ、なるほどね。
おい、すげえ面白いじゃねえかっていうところを作るんだよ。
うん。
どんな真面目なネタでも。
うん、うん。
で、人によっては確かにそれがちょっとやりすぎって思うかもしれないけれども、まあまあ、娯楽ですから映画っていうのは。
うん。
血湧き肉を踊る活劇が入ったりとか。ちょっとこう何わ節が入ったりっていう、なんかそこの辺のエンタメ成分とのバランス感覚っていうのが、なかなかね、メリハリが効いてて、真面目なとこめちゃめちゃ真面目だったりするんだけど。
うん。うん。なんか、辛いイメージがあるんだけど、韓国映画。
え？
歴史も扱ったわけではないけど、ポリティカルな面を含んでいるものとかを。
社会問題とかね、うん、社会派のものもあるからね。うん、でも、全然ほら、活劇ものも強いしね。うん、
結構ね、人間関係がドロドロしてるとか、なんか、結構きついなっていうラストとか多いなと思って。
脂っこいですからね、やっぱし。
うん、半地下の家族とも結構、ね。
そうね。あれも、こう、コメディでさ、最初はね、うん、愉快だなと思ってたけど、うん、だんだんヘビーになってきて、うーんっていう。
そう。結構ね、あれも社会派じゃないですか。
そこの、だから、バランスなんだよ。すんごいエンタメな面白いところと、すごくシリアスでハードなところっていうのを、割と一個にぶっ込むっていうのが多いから。
うん。なるほど。わかりました。
まあじゃあちょっと。
じゃあちょっとね、機会あったら何かしら、おすすめを見て、見ましょうかね。
うん。
はい。で、今回なんですけれども。
はい。
美術展にいくつか行ってきたので、それに関してちょっとお話しようかなと思っています。
いいですね。うん。
で、ちょっとなんか、内容を話す前に。
うん。
なんか行くまでが大変だったから、それちょっと話していい？
おう。ただ、単に行けたわけじゃないんですね。
そうなんです。まあ、行きたかった、今回ね、メインで話したいのは、今津 K という人の展覧会ですね。
うん。
で今、初代のオペラシティアートギャラリーっていうところでやってるんですよ。大きな個展を。
うん。
で、加えて、上島ミュージアムアネックスっていうところでも、美術館レベルではないけれども、過去の作品とか、まあ、コレクション展ですね。今津系の作品展をやっているので。
うん。
まあ、その二つをちょっと見に行きたくて、僕の家からだと、渋谷に行って、ミュージアムアネックスを、
うん、
見て、まあ、渋谷からちょっと乗り換えて北参道なんだけどね。北参道で、
うん、
見て、そこ渋谷に戻って、そこからバスで15分ぐらいかな、オペラシティアートギャラリーまで行って、それで見て、帰って、まあ時間があって、あわよくば、渋谷のね、ストリームホールっていう新しいなんか、スペースがあるんだ
けど。聞いたことないの。うん。
新しい感じ。で、そこでなんかね、ストリートアートの進化と革命っていうのをやってるから、
うん、
まあそれがまああわよくば見れたらなぐらい感じで行ったんですよ。まあメインは、初代のオペラシティとミュージアムアネックスですね。
うん。
で、ミュージアムアネックスって僕行ったことなかったんで、スマホで調べたら、北参道で出たんですよ。
うん。
渋谷から副都心線かなに乗り換えて、北参道行って、もう一回場所調べてみたんですよ。
うん。
したら、上島ミュージアムって入れたら、
うん、
なんか渋谷を指してるんですよ。
そう。
僕のスマホが。渋谷も渋谷もキャットストリートのとこ。
うん。
え、これ渋谷じゃんと思って。で、ちょっと説明読んだら、なんか渋谷学園あるでしょ、
うん、
キャットスリートのど真ん中に、
うん、
でそこのなんか跡地にできたみたいなことが書いてあって、うん、え、じゃあ渋谷から歩いた方が全然近いじゃんと思って、
そう、
ね、なんだよと思って。でもまあ時間もあるし、まあ久々歩くのも悪くないかと思って、もう明治通りさ、まっすぐ行って、
うん、
まあ、千駄ヶ谷の方だからさ、北参道っつっても、
うん、
でキャットストリートまで行って、なんか渋谷学園の跡地みたいなのがあったから、渋谷学園なくなっちゃったのかなと思ったら、渋谷学園二つ、普通にあんのよ。
うん。
で、あれ？でも場所的にはここだから、まあ、この後ろとかにあんのかなと思って、とりあえずさ、そこでチケット買って、今オンラインチケットだからさ、
ス
マホとかで決済して、
うん、
で、メールが届いて QR コードを出してみたいなのが多いのよ、うん。で、とりあえずオンラインチケット買って、まあ渋谷学園の、まあ、裏とかなのかなと思って、ちょっと右の方回り込んでみたんだけど、なんか、普通にちょっとなんか、校庭の方行っちゃって、
うん、
なんか生徒がバスケとかやってた。
バリバリ学校ですけどっていう。
そうそうそう。うん、気まずいと。こんなとこ行ったら、変質者に回れてしまう。
興味ダメだよ。
そうそうそう。でもね、すごいよね。渋谷学園って、皆さん、キャットストリートってもう、ほんと、若者のストーリーの中心みたいなところに、突然学校があるんですよ。
うん。
そんで、ちげえなぁと思って、
うん、
もう一回、ちょっと今津系上島ミュージアムって入れてみたら、
うん、
北参道を差し上がるんですよ。
じゃあそっちなのかな？
なんだよと思って、うん、もう北参道までもう一回26分かけて歩いて、行ったんですよ、
うん。
で、確かに今津系上島ミュージアムアネックスの展覧会の会場ありました。
うん、
でもなんか、ミュージアムアネックスって言っても、ギャラリーみたいなところなんで、大々的にこう看板とか出てるわけじゃないんですよ。
うん。
なので、もし行く人がいたら勇気を持って、エレベーターで2階に行ってくださいね。何にも看板出てないんで。
それ困んだよな、一番。
うん。難しいですよね、あれ。
美術業界の病だよな、それ。入り口がわからねえっていう。うん。
本当にね、ビルの入り口入って、な、ポスト入るプレートみたいなんじゃん。
うん。
何階に何があるみたいな。
うん。
何階に何、あそこしか出てなかった。
ああ。
で、あ、ここだ、ここだと思って、でも、まあそういうのはよくあるからさ、まあ2階に上がって、うん、で、入り口に、QR コードをかざすところがあったんで、
うん、
まあ僕もオンラインチケット買ってるからさ、うん、QR コード出したんだけど、なんか入れなくて。
うん。
で、俺が手間取ってたらさ、中から係のお兄さん出てきてくれて、
うん。
なんかちょっと反応しなくて、って言ったら、あ、じゃあこっちの方で調べてみますんで、ちょっとアドレスとか教えてもらっていいですかって教えたんですよ。
うん。
したら、あ、ダニエルさんが購入されたのは、本館の方のチケットなんですよって。
おー、本館。はいはいはい。
本館
?2 箇所ってこと？
本館っていうのは、
うん。
あ、渋谷の方です。
そんな離れる
で、もしかしたら、あの渋谷学園、あ、そう、渋谷学園の裏手です。
あったんだ、じゃ
あ。あるんです。左の方に。
そうか。
あ、これチケット違うんですかって言って、そうですね。じゃどうされますかって言われたんだけど、まあ、見に来たのは今付けだから、今付けの今買いますって言って、その場で買って、で、まあ、展覧会の内容についてはちょっと後で話しますけれども、今付け見て、渋谷までまた歩いて、確かに渋谷学園の左から回ると裏手にありました。
どっちも目立たないんだね、じゃあ。
あのね、そっちはね、行けばすぐわかる。
あ、本当？
あ、じゃあ。僕が先に右から曲がっちゃったがために、ちょっとわからなかったけど、左から行ったらわかります。
ちょっと粘りが足んなかったわけね。
粘りが足んなかったです。まあ、そんな時間がかかってしまったので、もうね、オペラシティの方その日諦めたんですよ。もう何往復もしちゃったんで、疲れてるし。
そうか。
だから、まあ別日に、オペラシティの方と、あとは渋谷のストリームホールのストリートアート展の方を見たんですけど、
うん、
こちらもいずれもオンラインチケットなんですよ。
うん、
ストリームホールって俺初めて行ったんだけれども、まあ場所はすぐ分かったんで行ったんですよ。で、オンラインでチケット買ってメール届いて、それで QR コードを入り口でかざそうと思ったら、QR コードがついてないんですよ、僕のメールに。
うん。
あれと思って、今、でも確かに俺カードの番号とか全部入れたいなと思って。で、手間取ってたら、まずその係の人来てくれて、これ、このメールですよねって言ったら、うん、あ、これは登録が完了したっていうメールなんで、
あ、
もう一個届いてないですかって言われて、あ、でも、それないなと思って。で、なんか、あれ、じゃあ、変えてないのかなと思って。で、もう一回ちょっと購入してみますって。で、購入して、もう一回カード番号を入れたんだけど、いや、俺、この詐欺をさっきやったよと思って。
うん、
いや、ちょ、買ったと思うんですよって、粘ってみたの、
うん。
そしたら、あ、じゃあ、こちらの方でお調べしますって言って、行った後ろの方下がって、一応、アドレスとか名前とかでも伝えて、戻ってきてくれたら、うん、これ確かに購入されてます。でも僕のとこには QR コードのメール届いてなかったんですよ。
購入系は来るけどな。なんか、向こうの手違いとか、システム的な問題かな。
そうなんですよ、
うん。
で、確かにこちらで確認できてるんで大丈夫ですってことで、なんとか入れたっていう感じですね。
登録メールが来ないとかってのは割とよくあるんだけど、うん、購入、てかチケットのメールは来るけどな。
うん、
まあなんかちょっといろいろと不備があったのかな。
うん。
うん
ということでね、メールは届かないトラブルって最近悩まされるダニエル。
ああ、なるほどね。重なったわけね、いろいろと。
そうなんです。
ああ、あれなんじゃないですか、こう、もう全部一新した方がいいんじゃないですか、アドレスも何も。
そうか。そうか、もうこの iPhone XR ダメか。
まあ、端末というよりかはアカウントの問題かもしれんけど、どうなんでしょうね。
そうか。ああ、そうか、そうか。
そうね、購入が来ないのはちょっと怖いね、それは。
うん。で、メールもね、ある購入、よく見たら、購入済みみたいなメールも届いたんだけど、その QR コードがないんだよ。
ないって。あ、それ、だって肝心のやつじゃんね。
うん、そうそうそう。うん、ちょっと困るな。
まあまあまあ。まあでもまあ無事行けたと。うん。
うん。まあいずれにしろ、まあそんな珍道中もありつつ。あ、で、ちょっとこれ全然関係ないんだけど、
うん。
まあ久しぶりに渋谷歩いたんで、まあ、ああ、なんかこんな感じか、とか、ここ変わってないな、とか、新しい建物できたな、とか、思ったんだけど、一個、お、これも時代だなと思ったのが、なんか、二階あったんだけど、渋谷で。
うん。
歩いてると、一階は渋谷の駅の近くで、
うん。
なんか、女の人が、若い女の人が、スマホを見て、周り見て、で、俺そこ通るから、歩いてたの。
うん。
したら、その人が、こう、俺を見て、みたいな、クイッとこう、顔を、こっち近づけて、あなたですかみたいな感じで。
おぉ。
近づけてきて、俺最初知り合いかなと思ったけど、
うん、
あ、違うよと思って、うん、まあ、目伏せても通り過ぎる、みたいなことが2回あったんだけど。
はいはいはい。
これマッチングアプリ
だね。マッチングアプリか、オフ会かどっちかだよね。
そうか、オフ会。いや、俺思ったのは、いや、うん、あまりにも年が離れてたんですよ。
ああ、はいはいはい。
だから、パパ活かなとか思った。
初めて会う親戚のおじさんだったのかもしれないよ。
そんな待ち合わせかする？
わかんないけど。
普通に電話するでしょ、そしたら。
もしくは、もうちょっとそっち系のお店。
ああ、うん、ああ、そっかそっか。え、でもなんか誰か似てたのじゃあ俺が。
そのいやいや、なんかそこら辺にいるヒゲの人みたいな感じなんじゃないの？
そっか、なんかそんなことね、思いました。
あ、なるほどね。でも、まあ、道玄坂とかだったらわかるけど、でもこの辺だったらわかんねえな。うん。マッチングかもね。
そうですね。でも、なんか、すごい変わってたなとは思いました、いろいろ。
いやー。
宮下公園なくなってんのね。
いや、そうだよ。結構前だよ、それは。
いや、びっくりした。すげえ施設になってると思って。
うん。
ってな感じで。そんな珍道中でしたけれども、ちょっとね。本題の方に入っていきますよ。
はい。
ね、見に行ったのはね、メインで話すのは、今日は今津圭という人の展覧会です。
はい。
で、僕が初めて見たのは多分、2009年のね、ボカ展ってやつですね。
結構昔だね。
そうですね。
うん、
でね、この人ね、まあほぼ世代で言えば同世代です。
数個上ぐらい。
うん。
うん。
で、もう、あの時からもう、なんていうんですか、あの時から今まであれですね。もう平面絵画のトップランナーの一人ですね。
スターだったわけだ。当時から。
うん。平面の絵画の中でね、特に注目を集めてましたね。ボカ展っていうのは、公募展なんだけれども、
うん、
推薦がないとできない、出品できない展覧会で、
うんうん。2009年とかだとさ、下手したら学校出て、そんな間もない頃じゃない？この人。
うん。そうそう。
あ、じゃあもう本当
に。で、このボカ展自体が何歳かだっけな？ 35 歳以下か40歳以下じゃないと出れないやつで。
M1 みたいなもんか。
そうそうそうそう。うん、なんかね。キラキラしていました、ここで出されている人たち。特に2009年のはね、すごかったんですよ。レベルが高かったように思います。
当たり年か。
うん。
うん、
で、この人、その後ね、もう、すぐ当時の山本現代、現在で言うとアノマリーっていう、現代系のギャラリーに所属してましたね。
うん、
今もしてるか。うん、そう。だからもう、ああ、すごいなと思ってました、普通に。山本現代だと思って。で、その人の、まあ、美術館でやるのは最初、初めてなのか、あ、初めてじゃないか。初めてじゃないけれども、結構ね、大規模にやる展覧会ですね。
なんか、規模がでかいのでは初みたいな感じなのかな。
そうだね、ここまでの、
うん、
過去にもあるけれども、うん、ここまでので、かつ、コンセプチュアルにまとめられている展覧会は初めてかもしれないですね。でね、作品見た？
あ、もう画像でね、もちろんネットで見れるものは見ましたよ。
うん。あ、じゃあ。でね、この人はまあ、ある制作方法をまあ、少しずつこう変化、発展させながら今日まで至ってるって感じですね。
うん。
その制作方法って見ればまあ、結構すぐわかるんですけれども、パソコンの画面上で構成してから書いてるんですよ。
ああ、やっぱ、ああ、そうなんだね。はいはいはい。
うん。うん、で、まあ、0年代の方では、最初はね、まあ、なんつうのかな。特徴とすると、もう発光するぐらいの光あふれる絵画だったんですよね。
うん。
で、なんかこう人物とか風景とかが描かれているんですけれども、そこに、まあ、ストーリーっていうか感情みたいなのがね、抜け落ちてるというか、なんかさっぱりしているんですよ。
お
う。それはやっぱり、実際の風景を見て描いてるんじゃなくて、まあ、ネットとかそういうので、収集して、それを画面に配置して、それら、まあ、組み合わせて、描いているので、多分そういう印象になるのかなと。
なるほど。一旦意味が解体されてるものから再構成してるかなって感じか。
うん。で、まあ、初めのうちはそういう複数のイメージっていうのを、一つの風景の中に落とし込もうとしてた印象です。初めね。
うん。
っていうのも舞台設定が最初あったんですよ。ちゃんとなんか草原とか。海とか砂漠とか、そうしたところに、そうした空間にイメージを放り込んで風景を作っていくような感じです。
うん。
だから、まあ、実際にありそうだけどない風景みたいな感じですね。で、風景の中に入れてるんだけれども、いろんなとこからイメージ引用してるんで、
うん、
パースとか光源とかが一定じゃないんですよね。
うん。
うん。でね、まあ、これは、いろいろとね、画像検索できる人は、まあ見てほしいんですけれどね。で、組み合わせは、まあ実際にありえそうにないものなんだけれども、まあシュルレアリスムほどのこう異質さみたいなのは感じさせないことから、
うん、
まあそういうシュールさが狙いじゃないなってことはよくわかるんですよ。うん、最初の時点で。
なるほど。パッと見ダリっぽいけどね。
ん？あ、0年代、最初の絵です。
ああ、なるほど。
うん、最近はまたちょっと変わってくるので、その辺も話したいと思います。ほうほうほう。最初はね、まあ風景に入れてます、ちゃんと。うん、この、野木くんにちょっと初期のちょっと送ろうかね、じゃあ。
ほいほい。
最初の方は、あくまでも風景に入れようとしているんですよ。でね。
来ました。
うん。
すごいカラフルですね。
うん。すごいカラフルです。これ光あふれる絵画っていう感じするでしょ。
うん。
で、やっぱり、こう、フォトショップとか使ってそういうソフト。うん。まあ、いろんなモチーフコラージュして、それらを実際のキャンバスに描くっていうね、こういう手法で描く人ってすごく多いんだけれども、
うん、
なんかね、これはパソコンで作りましたっていう意図が感じられるところにやっぱ違いがあります。
そう。
うん。で、それはね、おそらくこう、表面上は異質なもの同士だから、そういうふうに感じるというふうに見てしまいがちだし、そういうふうにこう説明されることも多かったんですけれども、
うん、
僕はね、それよりも、このね、多少違和感のある光の放ち方に、この意図っていうか、
うん、
当時としての現代的なリアリティみたいなものがあるなと思っていて、
うん、
この、ものの捉え方ですね。そういうのを感じました。
なるほど。
っていうのも、これは自然な光ではないってことです。
ああ、はいはいはい。
っていうことをこう宣言しているかのように、こう一つの画面にまとめ上げていることがこの絵画の魅力だなと思ったんですよ。
なるほど。
で、これはまあ一種の逆転現象なわけですよ。
ほう。
アナログとデジタルってまあ0年代まだ拮抗するような関係というか、こう住み分けっていうか役割分けがそれほどはっきりしない時代で、
うん。
こう、まあ絵画の中でね。あくまでもこうアナログ作業の副次的な使い方とか逆にこう優位性を解くものが多かったし、やってることはもうこうアナログ作業でもこうパソコン使う人ってのは多かったんですよ、
うん。
で、その相互性を素性に上げているのはやっぱコンテンポラリーとかインスタレーションの方が多かったかなっていうイメージです。
うん、
なので純然たるこうペインティングでこう自覚的にその共生関係っていうのをテーマにする人は少なかったんで、
うん、
なのでこのね、書き方っていうのがこう新鮮だったんですよ。
なるほどね。はいはいはい。
だからこう、最終的に絵画で描くことを念頭にして、それを画面上で収集して、編集して、その画面の光を描く。
はい。
で、つまりね、これね、さっきこう感情が抜け落ちてるとか言ったけれども、
うん、
これはね、漂白に近い意味で、まあ、野木くんもさっき似たようなこと言ったけれども、うん、モチーフそのものを描くんじゃなくて、うん、一旦それを信号にしているんですよ。
はいはいはい。うん、
光の信号に、
うん。
通常はなんかものがあって、まあ、それを撮影して取り込んで、それらがまあ、ルーフするわけですね、
うん。
で、今度はその画面を描くんで、
うん、
描かれているモチーフは、信号化を一旦経てるわけですよ。
はいはいはい。
なので違和感が生じているのと、で、その、この転換の媒介者が、海外に、おいて、その誕生以来、最も大事であり、最もテーマとして使われてきた光であるってことが、この絵画の一番かっこいいところなんですよ。
なるほどね。はいはいはいはい。
うん、
コラージュっていうものって意味から抜け出られてないじゃないですか、そもそも。
うんうん、
コラージュって概念自体が。ちょっとここまで来ると、コラージュですらないっていう状態だよね、これもはや。
そうそうそう。
うん、
信号に落とすってところがね、やっぱかっこいいところ。ね、
はぁ。
まあ、そう言ってんのは多分まだいないと思うんで。
お。
今後言われるようになったら僕が最初だって言ってください。
第一人者が。今付け第一人者から現れた。うん。
ああ。
なるほどね。うん。
うん。でね、その後ね、10年代の初頭ぐらい、結構ね、古典とかにね、軸足を置いてるとこがあって、
うん。
これは2012年ですね。
うん。
震災後でした。の古典で、ドラクロはサルダナパールの死をね、モチーフに災害を描いていたんですよ。
う
まあ、これもね、調べれば出てくるかなと思うんだけれども、でね、この作品にね、人がいなかったんですね。
ほう。
ドラクロサルダナパールの死っていうのは、古典の、戯曲の一場面で、もう戦いでこう、敗北を悟った王、王様が、
うん、
まあ、自分の財産破壊して、目掛けとかを殺させている結構ね、絶望的なシーンを描いてるんだけれども、まあ、肝心のその王様はベッドでその様子をこうぼーっと見ているような、うん、 海岸なんですね。
あの、裸の女の人を突き殺すみたいなやつでしょ。
そうそうそうそう、そう、はい。その辺はね、やっぱドラクラらしいなっていう感じなんだけどね。
うん。
やっぱね、激しいこうタッチとかさ、画面に溢れる上場感でおなじみのロマン海岸の中ではね、この冷ややかな目線っていうのがちょっとね、不気味な印象を持った作品だなっていう印象なんだけど。
うん。
で、これをね、モチーフにして、こう、瓦礫が押し寄せてる様を、書いてたんですよ。で、けれども、やっぱり、あの画面で一旦収集しているせいか、
うん。
あ、ちなみにこの人、東北には行ってます。今津さん。
ああ、
ね、はい。東北に行って現地取材みたいなのはしてると思うんだけども、やっぱり多分ね、画面を描いたんでしょうね。画面描いてるから、それらの光が不気味なんですよ、逆に。
うん。
で、この時の個展ではっきり iPhone も描いていったのも、結構印象的だったんだけど、
うん、
だからその、なんていうの、プライベートライアンじゃないけど、うん、その当時こう現代的な災害の描き方だなぁと思ったんですよ。光を描くっていう、
うん、
災害そのものというよりは、一旦光に落とし込まれてるわけじゃないですか。僕らの感じる災害って、
まあそうですね。直接体験しない限りにおいては全て変換されてるものなので。
それは絵画でそこを自覚的にやってる人っていなかったなと思ったんで、まあ、はっきり多分まあ、iPhone とか描いたのもそういう意味だとは思うんですよね。なので、ああ、ここで僕的にはこう、彼女の持っているコンセプトっていうのが、僕は勝手にですけども、うん、話したことないんで、腑に落ちたいところがあるっていう感じですね。うん、で、やっぱこの時すげえなと思ったのは、やっぱりね、作家はこう常に自分の根底にコンセプトを携えた上で現状に答えを出していくっていうのが、大事なわけで、この姿勢がこうはっきりしていたんですよね。自分の中にコンセプトが、
うん、
あるっていうのはね、結構大事なんですよ。その都度コンセプトを携えるんじゃなく、作るんじゃなくて、はいはいはい、
なるほど、
自分の根底にあればどんなことがあってもそれを使って対応していける。
はいはい、
そうそうそうそう。え、月焼き場だと、時勢があった時に対応できないじゃないですか。
要は、ある意味でナイーブな、その、今こういう状況になっちゃったから、こういうアクションで、とか、こういう対応でっていうことじゃなくて、もともと核があって、それのフィルター通して今起きてることを見ようとするっていうのが常に堅持されてるっていう。
うん、
ああ、強さだね、それは。自力の強さっていうか。
うん、これは強いなって、その時に思ったのに。が、すごくこう、2012年印象的でしたね。ああ、ま、
なるほど。
もちろんね、こう、やっぱり、なんつうのかな、書き方にね、コンセプトが宿るというかね、ペインターはこうあるべきだなって、なんか思った、憧れでしたね、なんか
あ。
羨ましいなぁとは思いました、
うん。なるほど。
こういうのがあると、こうね、何書こうかなっていうのは、そんなにこう、表層のレベルで迷わないんじゃないかなと思いますね。
逆にあるかもね。対象もスッと選べるかもしれないね、この人たちは。
うん。うん、そうですね。うん、で、初めの方の作品っていうのは、まあ、さっきも言ったけれども、画面上でこう収集したもの、あくまで一つの風景の中に落とし込もう。野原とか、そういうところに落とし込もうとしているような印象だったのが、うん、ちょっとずつ変わってきたのが、まあ、10年代ですね。
うん。
で、それがね、結構コラージュらしくなっていくんですよ。うん、空間はあります。でもそれは、草原とか、そういう実際にある空間を再構成するんじゃなくて、無の空間を作ってそこにイメージを放り込んでいくような感じですね。
うん、
だからこう、なんかフォトショップとかで、最初にこうキャンバス作るじゃないですか。そういうイメージですね。
うん、
最初にこう草原からあれ始めるんじゃなくて、草原を開いてそこに構成していくんじゃなくて、真っ白なキャンバスをまず画面上で作ってそこに放り込んでいくようなイメージですね。
うん、
で、2010年代になる画像そのものとか保管っていうものをね、に重点を置いてて、結構ね、古典絵画とか古代の石像とか仏像っていうものに結構モチーフにしたのが印象的でしたね。
うん、
最初こうなんでかなとか思ったんですけどね。でもこう、まあ、僕らの中で、まあ、歴史とか遺物とか遺産とか保全って、まあ、光なんですよね、要は。
うん。
さっきも言ったように、こう、自然光ではなくて、信号のことですね。
うん。
それら。で、絵画の中ではそれらのオブジェが、まあ、 フォトショップとかそういうソフトによって歪められていて、つまりまあ本物じゃなく画像だっていうことですね。
うん。あ、そう。ちょっと補足すると光、自然光じゃなく光、信号だっていうのは、窓から差す光とか、ああいう光ではなく、今目に見えている、視覚的に見えているものの光っていうことですよね。
ああ、そうそうそう。あ、どうも、ありがとうございます。そういうことです。
はい。
ね、やっぱ、見たことないものでも僕らはまあ知ってる気になってるし、
うん、
まあ、信号の塊とか見てもそう思ってるわけです。で、それらにやっぱり、信号に経年音っていう、現象は生じないし、
そうね。
まあ、それらはこう、高級的なものとして脳内に保管されているので、そうした本物と記憶と保管ってものに、こう、応換するような書き方をしているなっていうのが、うん、
なるほどな。例えば古いもの、歴史的なもの、遺物であるとかっていうのは、持ってる情報とか、見る人がつける意味っていうのは、時間があるんだけど、光は常に今しかないんだよね。
うん。
っていうところにおいて、光は実は過去ではないっていう、うん、常にどのようなものであってもそうであるっていうところで、信号としての光っていうのは、
うん、
歴史とちょっと違う意味を帯びてるっていうのは、今、ハッとしましたね。
うん。そうそうそう。だからそれをね、うん、光の扱い方と、やっぱ信号と、それらの、うん、それをやっぱ保管っていうところに持っていくのが、やっぱ、まあこっちに行くんだっていうのが、最初ね、絵を見たときちょっと意外だなと思ったんだけれども、いろいろとこう自分の中で考えうるに、あ、こういうコンセプトだからこっちに来たんだなっていうのがその時思った印象ですね。
じゃあ、よく辿ってみると実は必然的なルートを行っている感じがあると。
うん。うん、いや、それもやっぱコンセプトがあって、こういう道を辿るんだと思います。
なるほどね。
うん。で、ね。この人ね、2018年から、ね、インドネシアに住んでいるようなんですね。
あ、らしいですね、なんか、うん。
うん。で、まあ、これがどう作品に影響しているかといったところが、今回のベラシティですね。
うん。
上島ミュージアムアネックスでの作品群は、まあ、インドネシアで作った作品もあるんだけれども、比較的過去の作品が見られます。
うん。
ゼロ年代とか、それからまあ、仏像とかをモチーフに描いてた時のも見られます。で、新しいものが、オペラシティですね。だからまあ、順番としては過去作見て、上島ミュージアムアネックスで過去作とかを見て、そしてオペラシティに行くといいかなっていう感じですね。
うん。
うん。でね、いざこう、僕もオペラシティ行ってきたわけですよ。
うん。苦労してな。
そう、二日に分けて
。
それでね、こう、タナアイルっていう、何のことだろうみたいな展覧会タイトルなんだけど。
なかなか聞いたことない言葉だわ。うん。
後で、あの、まあ、これも分かりました。で、事前資料とかは、まあ、読まないで、先に入って、
うん、
まあ、作品見ようかなと思って、入りまして、うん、まあ、会場はね、大きく分けて4つかな、スペースとしては。
うん。
うん。で、メインは3番目って感じですね。
ほう。
で、まあ、はじめの二部屋で、やっぱ、インドネシアに行ったことから、環境とか、そういうところに問題意識が向いてきたようで、
うん。
やっぱ保管とかね、保全とかを考えると、そっちに行くのかなと思って、でもそれ、一瞬ちょっと、おや、そっちはどうかなって思ったの。
ほう。
やっぱ海外に行った作家のほとんどが、うん、その、やっぱ、特にアジア系の国に、た作家のほとんどがそういうことを結構テーマにしていくので、
はあ、意識高くなっちゃうのね。
そうそうそう。うん、おやと思ったのとインスタレーションがそこであったので、おやと思ったんですよ。
うん、
で、最初の二部屋でそう思って、まあ一番メインとなる三つ目の会場で、まああれですね、逆転サヨナラ満塁場外ホームランって感じですね。
あ、全然違ったわってなる。
違いました。認識を改めて、まあ、また戻るのもよしって感じです。もう3つ目で。まあ、メインとなるのは3つ目の大きな会場で、まあ、順番どうでもいいんだけれども、入る順番。うん、まあ、一番大きい会場ですね、メインは。行けばわかると思うんですけれども、まずね、この、入った瞬間に感じるのが、まあ、なんか温かみですね。
ほう、
入った瞬間に思いました。なんか、おやっていう感じで。
うん、
もちろんね、 現代アート作品だけあってピリッとはしてるんですけれども、なんかこうあったかい印象みたいなのがあるんですよ。で、案内はもらったけど、まだ未読状態で、まあ、知ってるのは出産を経てるってことなんですよ。
はいはい。
うん。で、まあ、もうこれで十分なんですよ、これ。この情報だけで。
ああ。
ピンとくるんですよ、これで。
なるほど。
これ胎盤だなってことがちょっとわかるんですよ。
ああ、なるほど。
で、メインの会場入ると、作品としてのゲートがあるんですよ。
うん。
あの美術館のゲートじゃなくて、作品としてゲートがあるの。
はいはい。
で、入り口がね、左右に2つあります。
うん。
乃木くんにちょっと写真を。
ああ、2点来ました。
そう。このゲートが、
うん、
ゲートの真ん中はね、鉄製の棒を加工して作った、これ女性かなっていう形がかたどられているものですね。
ものすごい怖い顔してるけどね。うん。
うん。そんでね、やっぱね、ちょっと確信がね、深まりましたね。
おぉ、
うん。で、中入ると、
うん、
あ、その女性真ん中にこう左右に入り口が2つある感じです。
うん、
まあ。絵画とオブジェのインスタレーションがありました。
うん。
で、立体は、まあ、ゲートの女性らしきものと同様に、鉄製の棒を加工して作られた生き物らしきものとか、あと、アジアの民族彫刻らしきものとか、あとは花とか、ですね、
うんうん。そうね、結構立体物あるね、
うん。うん。最初に目に留まったのは、まあ、でっかい骨ですかね。
シャレ神戸が転がってるのは見えますけどね。
あ、見えます？それ、うん、それそれです。で、天井からも吊る下がってるんですよ。
ちょっと原生人類とは言い難いがシャレ神戸ですね。
うん。
うん。
そう。大きい骨がありまして。
うん、
まあ、人間の骨ですよね、シャレ神戸。
うん。
まあ、吊るされていたりも置かれていたりするわけです。すっごい大きいやつね。
うん。
で、見てみるとね、絵画も骨とか臓器とかそういったものが描かれてるんですよ。
ああ。はいはいはい。
で、いつも通りの、おそらくこう画面上のコラージュ手法だなっていう方法で書かれているんだけれども、
うん、
まあこうした生き物を構成している要素、まあ骨とかね、臓器とかそういうものが結構多いなっていうイメージです。
うん、なるほど。
で、こう、いつにも増して色が鮮やかなのが、床がね、ピンク色の絨毯引かれてるんですよ。
そうですね、薄いピンクの、
うん。うん。そう。まあこれがまあ胎盤だと感じさせた大きな役割を担ってんのかなと、まあ、後々気づいたんですけど。で、そこにやっぱ骨とかね、臓器とか、そういうものが登場すると、やっぱこう芸術においてその時代ごとにこう何度も擦られてきたテーマ、生と死がこう見え隠れしてくるのかなと思いきや、あ、でもちょっと違うなと思って、なんかこう、高い感じがするなってずっと思ってて。
うん、
例えばこうダミアン・ハーストが90年代から0年代にかけて、生物にとって最もプライベートな事柄であるべき、生まれることと死ぬことも情報であるっていうこととか、あと、性にこうしがみつく欲求とかを提示してみせたりとか、
うん、
まあ、そのダミアン・ハーストが参照したベーコンは、こう、近代にピカソなんかによって、ある意味こう、普遍化された肉体っていうのを、ただの肉体に、
うん、
肉塊。
肉塊。植物的なものに還元したっていう。
そうそうそう。
うん、
やっぱね、生と死テーマにすると、やっぱこう、ネガティブな。
まあ、そっちの方がかっこいいしたっていう。
そうそうそう、
うん。
そっちの方がかっこいいし、やっぱタナトスへの渇望っていうのがね、強いものが多い。まあ、個人的にそういうのが好きだっていうのもあるのかもしれないけれども、まあ
うん、
そういうのがやっぱイメージされるんだ、連想されるんだけれども、
うん、
それともまたちょっと違うなと思って。
まあ、確かにそうかもしれない。
うん。今付けのこう作品はこう、過去に、こう、パソコンで画像を集めていたがために、
うん、
描かれているモチーフ一つ一つに、ある意味こう意味性っていうか生命感みたいなのが希薄だったわけですよ。
はいはいはい。
まあそこをテーマにしてはいなかったから、そのモチーフ一つ一つに。
うん。
でも、今回おそらく自身の出産を経て扱う画像に意味性が生じたんだと思うんですよね。
はいはいはい。うん。
でも元々、今津系作品って意味性が漂白されているがために、重くのしかからないんですよね。いい意味で。
軽みになってたと。
うん、そうそうそうそう。つまりこう、単体のモチーフとしては非常に多くを語りすぎてしまうものが、
うん、
嫌な重みなく、
はいはいはい、
エネルギーを与えられているっていう印象ですね。
なるほどね。押し付けがましくないわけね。あれ、ひきんな言葉で言えば。
まあそうそうそう。 こう、生の先に死があるっていうんじゃなくて、うん、死が先にあるからこそ、生に意味を持たせることができるみたいな印象ですね。はいはい
はい、そうね。あの逆、生から死っていうベクトルだと、どうしても説教になってくるんですよ、どうしてもね。
うん。
うん、でも逆だと、それは定年から来る軽さになるから、
うん。
うん、諦めっていうか、ある種の悟りみたいな。うん、そういう軽さは確かにあるかもしれないな。うん、
この全体の印象と扱うモチーフと、
うん、
書き方によってそれらが絶妙にマッチングしてるんだと思うんですよね。
なるほどな、
うん。まあだから、それまで扱ってきた補完というものが、今度は自身の経験を通して、生きる生という方向に結びついたんだなっていうのを思いました。補完が。
ははは、なるほど。うん、そっか。だから、ある種性みたいなものとかエロスとかそういうところからスタートしてった人が死みたいなものになってくるともうちょっと重くなってくるのがこの人もともと死寄りなところからスタートしてるからそこから性を得てるからそれがすごく抜けのいい深み豊かさになってるっていう感じなのかな、
うん、そういうそうな感じですだからこう中二病的な感じでは全然ないですよ
そうだね確かにそう、
うん、
大人っぽい逆に
骨とかね、その臓器とか扱って、無理だよ。
あのね、シャレ神戸転がして中二病になってるのすごいよ。本当に。
すごい。
それは、うん、あの、この画像、私画像しか見てないけど、それはないなって本当思いました。
うん。うん、でしょ？こんなすげえなと思って、うん、どういうバランス感覚だと思いながら、
うん。
でね、会場出た後にもらったこの資料に目を通して、こう、さらにこう、画展が行くところがあった。
うん。
あのね、そこにね、インドネシアの、風習と、あれ、神話が書かれていました。で、まあ、今津家自身の言葉で書かれていて、逆にそれ以外はなかったですね。これが良かったです、
うん。
あ、ちなみにね、画集はね、まだ発売されてなくて、最近こういうパターン多いんだけど、
うん、
後から発売されて、そこに多分まあ、評論家なり票は乗るんだと思うんだけど、
うん、
あったら欲しかったなと思ったんだけど、最近こういうパターン多いのは、なんかあれだろうね。どれぐらいの動員数かとか、見てから、
そうかそうか。
生産してんのかなってちょっと思った。
まあ、初版のあの、する数とかもあるしな、
うん。うん。そうそうそう。だからね、まあ、ネットでも買えるようになるしさ、きっと。
うん。
それで、うん、生産量を調整してんのかなとかちょっと思いましたけどね。
うん。
でね、あ、そうそう。そんでね、その、ほんと薄い冊子程度のあの案内、とても良かったんですよ。
うん。
こう変に、こう、こと細かに、作品について解説するんじゃなくて、そう、神話とか、出来事とか、そういったことがね、簡潔に書いてあったんですよ。
うん、
で、それ読んでね、理解が深まりました。で、まあ、要約するんだけど、
うん、
ジャワ島ではね、出産すると、
うん、
胎盤を、あの、専用の土器に入れて、土に埋めるっていう風習があるらしいんですよ。
はいはい、日本のエナと同じですね。
で、それが、子供の魂の片割れになると。うんで、彼女自身も出産後に、あの、胎盤渡されて、うん、でもちょっと自分で埋められないから、
うん、
まあ、夫の、あの、親族、これがまあ、インドネシアの人なのかな。夫の親族が庭に埋めてくれたらしいんですね。で、そこから植物が生えて、すごく大きくなったっていうのがまず書かれてるんですよ。
はいはいはい。
で、その後ね、神話が書かれています。
うん。
ハイヌウェレっていう人が、女性がね。
ああ、食物起源神話ね。
うん。
うん、
ココナッツから、生まれます、
うん。
で、その彼女の排泄物が、金とか陶磁器になって、うん、財宝になりありがたがられたんだけど、
うん、
次第にこう、それに不気味さを感じる、村の人たちが、穴に突き落として埋めてしまったらしいんですね。
うん、
で、それを知ったサテネっていう神様が怒って、彼女を掘り返します、
うん。
土を掘り返して、そしてゲートを作って、そこのゲートに村人を通らせるんですよ。
うん、
で、そのハイヌウェレ殺しに参加したものを動物とか精霊とかに姿を変えて、
うん
参加しなかったもの、そうでないものは、ゲートの左側を通ったものをパタシワ、右側を通ったものをパタリマとして、その人々が、 セラム島というところに今も暮らしているっていう。
うん、
で、だから、会場の入り口にあったゲートはこれだなと思いましたね。
模してたわけだ。
うん。まあ僕左側取って入ったんで、パタシワですね。
そうなんです。
うん、で、まあ重要なのはこの最後なんですけど、
うん、
このハイヌベレっていう人が、体を、またね、切断されて、埋められるんですよ。
うん。
インドネシア各地に。そこから根茎類。
うん。
植物ですね。
うん。
の、植物が生えてきて、この地の食物の元になった。
うん。
っていう神話が書かれているのを見て、それを読んで、さっきの会場に見ると、もう全部そう答え合わせになるんだ。
なるほどね。符号してくる。はいはいはい。
そうそうそう。全部あの意味が、ああ、あったんだなっていうのがわかります。
うん。
まあそのゲートを通過して動物になっていく、過程とかがあったりとか、
うん、
あ、こういうモチーフを選んでるな、こういう理由だなっていうのが、全部わかるような、仕組みになっていました。
なるほど。
うん。で、この、ね、まあ、ハイヌエレっていうのは外国人、まあ入植者として例えられているという見方がありますね。
うん。
財宝とか、もたらすんだけれども、やっぱ恐れっていうものが、
うん、
村人にあったっていう。ですね。
まあ、一応日本の神話もねありますからね、ハイヌベレ型神話って。
ああ、そうなんだ。
王月姫とかね。そうそうそう、あの死体から穀物が生えるっていう神話は日本にもあるので、日本も同じ文化圏だって
。でね、最後にこう今津自らの言葉で締めくくられているんですけど、まあ自分はこの地に自分の胎盤をタナアイルに埋めたと。
ほう。
タナは土、
ほう、
アイルは水。
へ、
これを二つ合わせると祖国という意味になるんです。
なるほど。へ、それは向こうの言葉だ。
向こうの言葉で。
へ、
で、まあ、その胎盤からまあ植物が生えてきたと。
はあ、ははあ、
で、それはインドネシアそのものになった気がしているっていうことですね。
あ、国生みだね、ある種のね、
はい、うん。だからまあ外国人として恐れられて、殺されて埋められて、しかし豊穣をもたらしたハイヌエレに共感を抱いたっていうことが書かれて、
は
あ
は
あ、
なんかこう重なるところがあるんですかね、自分自身と。
うん、そうですね。
うん、
まあ、自分もね、異国の人間なわけだからね。
うん、あのほら、やっぱしハイヌエレ型神話っていうのは死んだ女の人から豊かさ、実りが生ずるという考え方だけど、まあ、出産ってある一種母体の死でもあったりとかするわけじゃないですか、
うん、
イメージとしてはね。
まあ、うん、そうだよね。なんかこう、やっぱり生にはこう、つまり死が付きまとうわけで。
生まれ変わった瞬間を体現してるっていうイメージはあるので。
うん。どうしてもね、そういうイメージはあるんですが、まあその、こう、神話とかこの体験っていうのを見てから、最初の展示とか、最初どうかなと思ったような展示とかを見ていくと、全部合点がいくような感じの作りになって、うん、いたのでとても良い展示でしたし、
なるほど。
まあ、本当あの同世代の人なんで、すげえなって思いました。でね、あの僕この人についての評とかは読んだことはないので、どういう評価かわかんないんだけど、まだその展覧会のね、あれも出てなかったし、作品集とかも、よくそういうところにね、表載るんだけども、読んでないし。
うん、
あと、写真もね、そんなに撮らなかったんですよ。撮るのもったいないなと思って、なんか。
うん。
自分の経験として残しておきたいなって感じです。多分、写真撮るとそれ見返してそれになっちゃうんですよ。僕の経験が。
更新されちゃうのか、そっちに。
そう。だからね、まあ、あんま撮らなかったんですよね。
うん。
良い展覧会。で撮らないってどうなんだって、ちょっと今後悔してるところもあるけど。
まあでもやっぱ結局ね、現場で本物見るのには勝てないわけだから。
そうね。うん。うん、とても良かったんで、野木くんにもっと資料を送りたかったなと思って。
いやいやいや、
まあ。思った。でもね、本当にあのペインティングすごい大きいのがあって、本当に圧巻でした。これさ、野木くん、サイズ感わかるかな？
サイズ感はちょっと絶望的だと思うけれども、人が映ってれば、せめて。
ありました。
うん、
人が映ってるやつ。今送るね。
ああ、でけえ、でけえ。これはでけえ。
すごいでしょ、右下に係の人が。
これは、平屋の貸し屋ぐらいあるわ。
本当だよね、
うん、
こんな大きいのね描けるのは本当に幸せだなと思いますよ。
この映画だから結構検索すると出てくるんだけど、これこんなでかいんだね。
うん、
あ、これは家じゃ描けないな。
うん、うん、これは無理ですね。だっていいぐらいの大きさなんだもん。
そうだね。ああ、でも、それこそ、シャレ神戸と、やっぱし骨盤的なものが書かれてるね。
うん、そうそうです、うん。やっぱ人体を構成するモチーフとか、そういうものですね。
うん。
あとはやっぱり、まあ植物とかも、やっぱりこう、性の意味の、
うん。
使われ方をしているなっていう感じです。
でもこれさ、やっぱしこの組み合わせで中二病っぽくないのすごいな。
すごいよね。本当なんでだろうなって思いました。ずっとそれ考えてたわ。
この素材描いたら普通になっちゃうと思うんですよ。
うん、そうなんですよ。
なんだろうね。いや
なんともかっこよく、そしてスタイリッシュで、かつ温かく、こうなんか慈愛に満ちたような展覧会場でしたね。
それこそやっぱしあれなんですかね、若い頃からその解体的な、解体されたものを再構成してるっていうところに秘訣があるのかね。
うん、
だから意味性がとか連関性が強いものを集めると中二病って起こるんだけど、うんうんうん、それを集めても起きないっていうことは、なんかすごくいい距離感のまま、うん、パッケージングできる何か才覚がすごいのかなっていう。
うん。
う
ん、いやもうそこはね、きっと根底にあるコンセプトのもと、集めているんでしょうね。
なるほどな。自力の強さが。確かにね。
ということで、とてもおすすめできるものなので。
ほうほうほう。
まだやっていますので、行ってみてはいかがでしょうかという。
うん。
展覧会でした。
これは何 ?3 月ぐらいまでやってるんですかね。
そうですね。
うん。多分。オペラシティ3月23日までやってますかね。
ああ、うん、ありがとう。そうか。
ほうほうほう。
ということと、あとは、その、上島ミュージアムアネックスですけど、一応、うん、上島ミュージアム本館の方も僕結局まあ行ったので、
うん。
結局ね、そうそう、渋谷学園の左側の方に、
うん、
上島ミュージアムというのがありまして、
うん、
新しくできた建物らしいんですけれども、
うん、
なんかね、上島勘九郎っていう人によるコレクション展で、2年間に700点もの作品をコレクションって、まあもちろん尽力があってなんだけど、いろんな人の、
うん
うん。すごいコレクションでしたよ。あのね、絵画中心という書かれてたけど、ほんといろんなジャンルのもので、うん、ほんと現代アートに絞って、
うん、
コレクションしてる、もので、まあ、そのね、コレクション展が、まあ、展示会をしながら、多分いつも見れるんじゃないかな。
普通に現在いる人なのね。上島勘九郎さんってね。
そうそうそう。うん、いるいる。
うん、
しかも結構若いよ。
そうだね。起業家っていうか、うん、経営者なのかな。
うん。うん、渋谷学園出身らしい。
ああ、地元ってことか。
そう。
へへ。
で、今回のはね、いつもオフィスフロアになってるところも開放して、よりたくさんの展示をするということで、うん、たくさん見れたんですよ、
うん。
でね、6フロアあったかな。地下1階から5階まで。
うん、
で、階ごとにいろんなテーマに分かれていて、それぞれ見どころあるんだけれども、まあ、全部言うのも時間あれなんで、まあ、メインはまあ、メインっていうかこう、圧巻は2階だね。
お
う。うん。2階の話ちょっとすだけするけれども、まあ、ほんとなかなか見れない。すごくコンテンポラリーとして評価もある程度定まっている人だけれども、そこまでこう、まとまった作品を見る機会がない人とかが、結構見られて。例えば日本で言えば、村上隆とか、あの、名和公平とか、チームラボ。
まあ、は
い、この辺は知ってる人多いかもしれないけど、あと岡崎健次郎、
うんうん、
あとずっと前に取り上げた塩立春、池田亮司とか、あとね、海外だったら、あとね、ライアン・ガンダー、トーマス・ルフ、アンドレアス・グルスキーとか、もう最前線の人ですよ。
スターだったんだ。
うん、スターでしたね、
うん。
で、展示がなかなか凝っててね、ちょっとだけ例を紹介するけど、例えばね、トレイシー・エミンっていう人がいるんだけど、
うん、
トレイシーエミのね、ネオン管を使った作品があるんですよ。
うん。
だからネオン管が曲げられていて、文字になってるんですよ。
うん。
うん、なんか雑な文字っていう感じで、あ、まあペンでこう紙に走り書きしたようなのをネオン管にしたっていう感じですね。雑な手書き風味で、うん、で英語でこれぞ私のなりたい姿って書いてあって、
うん、
その下に、これまたネオン管で可愛いなんか小鹿みたいな、ペンで走り書きしたみたいな小鹿が作られてるんですね。
うん、
でこれは要はミニマルアートに向けたものなんですよ。
ほう。
でミニマルアートって極限まで要素を削ぎ落とした工業的な機能美を賛美して、うん、まあ、文字通りミニマルなものを批評的に作り出していった作家たち、
うん、
まあ、ドナルド・ジャットとか有名なんだけど、
あ、
まあ、乃木くんをして引き出しって言わしめた
、はい、どう考えても引き出しでしたか、
うん、まあそうですね、引き出しでイメージバッチリだと思いますけどね、
うん、
でミニマルアートでは工業製品対応するんで、
あ、
ライトとかネオン管とかよく使われたんですよ、
うん、
でミニマルアートではこう極限まで無駄を削ぎ落として使用されていた蛍光灯とかネオン管をあくまでも個人的な、
うん、
しかもなんかこう超なんとなくそう思いましたぐらいのペラッペラの感情表現に使って、うん、まあそれがまあ当時としては非常に現代的だったっていう、批評性を持った作品なんですよ。
トレシーミング。軽く喧嘩を売ってるんですかね、それは。
そう。そういうことなんですよ。で、まあ対象物じゃなく、こうメディウムによって表現する、クリティカルな作品。こうメッセージで言うんじゃなくて、
うん、
メディウムによって表現するっていうのは、すごくかっこいい作品なんだけれども、うん、で、この作品の隣にあるのが、ミニマルアートの、ネオン管の作品で非常に有名な、ダン・フレイバンっていう人の作品で。
喧嘩売られてる側が。
で、おい、ダン・フレイバン大丈夫かよと思うけれども、このダン・フレイバンの作品がですね、かつて、ダン・フレイバン、蛍光灯とかを、ね、ソリッドに展示するんだけれども、この作品は、うん、かつてね、抽象絵画で、芸術のこう、究極の純粋性を追求したアドライン・ハートっていう人がいるんですけれども、
うん、
その人、アドナーハートっていうのはこの抽象画家ね、
うん。
その作品をモチーフにした作品で、
お、
その作品に対するオマージュとして制作されてるんだけれども、アドラインハートっていうのはこう、キャンバス真っ黒にしたブラックペインティングとかでおなじみなんだけど、このブラックペインティングとか、このアドラインハートの色彩感覚を、
うん、
こうネオン管を用いてどうやって解釈してどうやって光に落とし込んだかっていうところがまたこれ最大の魅力のところでね、もうかっこいいんですよ、これがもう。このなんていうの、作家同士のメディウムを通じたこのやりとりみたいなのが。
ビーフが。
これ、うん。かっこいいんですよ、これが。これ憧れですよ。
なるほどね。
いやー、これね。ぜひね、これも面白いんで、ちょっとね。あと説明が非常にね、端的で分かりやすかったので、
うん、
難しく、まあ、もちろん考える必要はあるんだけど、
うん、
比較的分かりやすいような内容になっています。
フリースタイルバトルがここで見れると。上島ミュージアムで。
そうなんですよ。かっこいいんだ、これ。あとはね、良かったのはね、チームラボですね。
ああ、早い。
チームラボってなんかこう、ただのエンターテイメント集団だと思ってる人たちがたくさんいないかなってちょっと思って
。こうメディアと集団みたいなイメージだけどな。
うん。なんかさ、いろいろと会場設置してさ、
うん、
体験型アートとかやって
る。わっと驚かせるみたいなイメージは確かにあるかも、ね。
そうそうそう、うん。なんかこう、体験型の作品すごく楽しめるし、まあ子供もね、老若男女楽しめる作品なんだけど、コンテンポラリーアートとしてさ、かなり骨太の作品作ってるじゃないですか。
はい。
で、そういうね、老若男女を楽しめるような体験型のも、実はね、結構深いところにコンセプトとかがあったりするんだけれども、
うん、
ここで、見れる作品は、もう映像作品なんだけど、これがね、結構本当に骨太で
、
うん、NFT にいち早く反応した作品で、
はい、ね、
最新の技術でもって、最新の技術の、新規性を問うとても意義のある作品で、これにね、ついて、結構ね、見ながら考える時間っていうのは、すごい有意義でした。すごい面白かったですよ、これ。
単に技術使うだけじゃなくてっていうこと。
うん。そう。いや、これはね、ぜひ、見に行ってほしいなとは思いますね。で、チームラボがね、出てきた時、ちょっと嬉しかったんですよ。
うん。
楽しみながらこう学ぶことができるんで、
うん、
で、結構体使うものとかも多いんで、
うん、
体使ってこう体験すると体染み込むじゃないですか、
うん。
だから頭で考えるよりも絶対にいい経験になると思うし、そこがこう学びに結びついていくと、やっぱり新しいアートの形としてはすごくいいなと思ったし、なんとなくこう、日本の美術の延長線上にあるような気はしたんですよね、ああいう表現。
なるほど。
うん。なので、こう、スーパーフラット以降、すごくこう、大きい動きみたいなのがあまりなかったような気はするんだけど、まあ、もちろん小さいのはたくさんあるんだけど、
うん。
なんかこれがいい皮切りになるんじゃないかなって、ちょっと、チームラボを見た時に思いましたね。うん、
なるほど。
うん。
結構、チームラボの評価って気になってましたけどね、その、やっぱし一般的にも知名度高い。
うん。
っていう中で、まあ、結構こう、文句が広い。
うんうん。
っていう中で、いわゆるこう、プロパーたちの評価はどうなのかっていうのが、割と気になってましたけど。
うん。まあ、高いですし、この作品一発でいいと思いますよ。
ほんと。
うん。すごく面白かったです、これ。
うん。
ここにいた時間が一番長かったかな、僕。
ああ。それは、何よりですね。
うん。うん。で、本当にね、ライアン・ガンダーの作品もすごい良かったし。
うん。
展示会場自体がすごい美術館みたいに広いわけじゃないんだけれども、
うん、
すごく骨太な作品がたくさんあって、もうお腹いっぱいにすぐなりますよ。
本当。
うん。これはね、非常におすすめです。
これは知らなかったな、こんな場所は。これいつからあんだ、これ。
最近ですね。これいつだったかな。
あ、でも2024年とかっていうことなのか。ほんと最近だな、だから。
うん。
うん。
ほんと、第1回のコレクション展。まあ、わかんないけれども、新しいです。
まあまあ、超新しい。超新しいということで。
超新しいです。しかも超おすすめです。で、やっぱりこの渋谷のね、ど真ん中にこういうのがあるなっていうのも、いいなと思いました。
そうか。
ギャラリーも増えてたし、なんかこう、なんつうの、グラデーションで繋いでくれるというか、
うん、
やっぱりコンテンポラリアートと、こう、若者の文化みたいなのって結構隔絶したところがあったんで、
うん、
もう少し間があってもいいかなと思ってたんで、うん、
はいはいはい。
うん、そこでまたさ、いろいろ、バッシングというかさ、
うん、
アートの理解についていろいろと意見はあると思うんだけど、そういうのがあった方がアクチュアリーにこうアートシーン進んでいくし、
まあまあ、うん、いや触れる機会ないとね、単純に、
うん、結びついていくんじゃないかなと思いました。で、渋谷にこういうのできるのいいなと思ったし、そういう意味ではこの時期に初めて行くところだけど、まあ、ストリームホール、
うん、
っていうところでストリートアートの展覧会やってんのすごくいいなと思って、
うん、
僕も好きだったし、それも行ってみたんですよ。ストリートアートの進化と革命だったっけな。
うん。
うん。僕が入り口で、QR コードが届かなくて困ったんです
よ。ああ。
うん。これも行ったんですよ。
うん。
これがちょっとね、正直ちょっと微妙でしたね。
ああ、本当ですか。
はい。
とりあえず、バンクシーがすごい推してますね。
うん
うん、
前、バンクシーの展覧会を天王洲に見に行った時も思ったんだけど、
うん、
やっぱりこう安全なところで、
まあそれは
ぬくぬくと見ても面白くねえので、
それは宿命じゃないですかね。ストリートアートをストリートから剥がしたら何になるかって話でしょ、だってこれ。
そうなんだけど、
うん、
そこをさ、コンセプトにすれば、うん、いいと思うんですよね。
はいはい、
だから、ストリートアートってさ、例えばステンシルとかスプレーでとかで描くじゃないですか。
うん、
だから、なぜスプレーで描かなきゃいけないかとか、
うん、
なぜステンシルを使わなければいけなかったかとか、
うん、
なんで電車に描かなきゃいけなかったとか、そういう背景があって成立していくもんじゃないですか。
うん、
そこ大事じゃないですか、すごく。
うん、
なんかいろいろと使ってる道具とかの紹介はあるんだけど、
うん、
そこの大前提、一番下の説明がなしに作品があるので、それどうかなと思って、なんかこう、作品のさ、うん、絵としての良さを楽しむものよりも深いテーマっていうか、そこが抜け落ちちゃったら、また表面上なぞることになるんじゃないのって思ったけど、まあ、そういう、圧迫感っていうのは多分ないだろうし。
はい。うん。いや、これをね、私は見てないし、実際に体感はしてないんだけど、うん、昔からそのストリートアートの扱いに関して、ストリートアートを美術館で、例えば展示とかすると、それって博物館になるよなって思ってたの。
うん。 うん、いやまさにそうですし、
うん、
せめて、
うん、
でもさ頭では理解できるじゃんそういうのって、
まあまあまあ、
うん、僕らと違う文脈、僕らの生活圏の全く違うところで生まれてるもので通常のアートとは全く違う文脈、うん、歴史をたどって生まれてきたものだからこそそこの根底に何があるのか、うん、どうしてその手法を取ったのかっていうところから始めてもらわないとなとはちょっと思いましたよ。
同じアートでくくって解体しようとすると無理があるっていうジャンルなのかな。
うん。
うん、
なので、
うん、
ここはさらっと、ここが一番高かったんだけどね。
うん、あ、そうなんだ。
あ、うん、さらっと流して僕は終わってしまいました。
これ難しいかもね。いや、うん。
うん、
ストリートアートって、保存できるのか問題みたいなのあるんだよね、自分の中でもね。
うん。
うん、保存っていうのは、いわゆるこう、ね、保存ですよね。文化として保存するみたいな。ああいう瞬発性の高い、しかも現場感っていう。
うん。
あそこから引き離せんのかなっていう。うん。
小池さんが、バンクシーが書いたかもしれないっていう。
ああ、傘さしてね。うん。
これ、取っとこうみたいなさ、保管しようみたいなことになったじゃないですか。
うん。
外して。
うん。
それで意味あんのかっていうことですよね。
ねえ、そしたらまあ本人がシュレッダーかけるような人だからさ。
そうそうそうそう。
いやー、だから、
うん、
例えばこういうのって結構腐すっていうか、批判的な意見として、いや、ただの落書きじゃんっていうのがある。勝手に書いてるから、
うん、
いや、ただの落書きなんだよっていう。
うん。
そこからスタートなんだからっていう。
うん。うん、落書きやっぱ即時性があって、すぐ消されるものであるってことを、まずね。うん、
あと、ま、これちょっと微妙で難しいことだけど、違法性っていうのもあるんだよね。
うん。いや、そう大事ですよ、
違法性。そう、違法性っていう。だからこれは別に違法だからこそいいとかそういう話じゃなくて、違法性そのものがかなり立脚点になってしまってるものなので、うん、うん。その違法性をもって価値がないって断ずるのは全く意味がない話だったりするっていう、うん。うん、ところなんですよね。まあ、これはちょっとこれに限らないですけどね。
うん。
うん。
なので、やっぱり、ここで見てもな、とは思いました。
とは思いますよね、うん。うん。ただ、そういう形で保管、保存していかないといけなくなっちゃってる世情はあるとは思う。さっき言った問題で。
うん。うん、まあ、そういうね、視点に立てば、そうは思えるんだけど。いや、まず、ストレートとは入門みたいな感じの展覧会だったから、
うん、
まあ、入門としてはもうちょっと、こう、カルチャー、僕が見落としただけかもしれないですけどね。わかんないですけど、とにかく、ちょっとそんなに、
うん。
うん、有意義な展覧会だとは思わなかったですね、正直なところ。
なるほどな。
うん。っていう感じです。まあ、これに関してはなかなかね、深い問題なので。
そうだね。
まあ、うん、うん。何か機会があったら程度に持っておきましょう。うん、
なるほど、なるほど。
ということで、久しぶりにこう、まとまって美術の話などしてしまいましたけれどもね。
いや、素晴らしいよ。うん。
うん、いやー、やっぱりね、まあ、今田さんの話にちょっと戻りますけれども、
うん、
やっぱ同世代の人で、が何を感じて、こう、どう表現にそれを落とし込んでいくのかっていうのを、
うん、
見るっていうのは、とても大事なことだと思うし、一番最初のさ、この今日のメール紹介でもあったけどさ、
うん、
このメール送ってくれた人も、韓国のその作品読み始めたのは同世代だっていうことがきっかけだったみたいなことを書いてあったよね、確かね。
うん。
だから同世代の人がどういう肌感覚で、その、物事を見ているかとか、そういうのはね、やっぱり表現の中にどう反映されるかなっていうのはすごく興味があるところですね。
同じもの見てきたわけだからな、同じようなもの
を。うん。そう。だから、より一層理解もできると思うし、その、
うん。
光の捉え方にしろ、
うん、
そうした事件にしろ、やっぱね、同じ視座は持っているはずなんだけれどもね。
うん、
あとは、うん、あ、ちょっと、あと一個思い出したんだけれども、このね、上島ミュージアムのコレクション展の中で、今井うららさんっていう人の作品があったんですけども、今井さんも同世代なんですよ。
うん、
で、この人、
うん、
多分、そのうち、でかいとこでやるんじゃないかな。
あ、そう。
あのね、うん。今井さんもまた、今津圭と別のベクトルで、光の魔術師ですね。
ほんと。
あのね、こんなに輝かしく光を描く人はいないですよ。
パッと見すんごいこう素朴な絵を描いているように見えるが、光がすごいですね。
達人ですよ。
あ、そうですか。
うん。
なかなかの、なかなかのあれですよ。トーンとした落ち着いた感じですよ。
いや、これ絶対、もうね、見た瞬間、あ、これ絶対無理だなって思った作家の一人ですね。
なるほどね。
うん。今井さんはね、今井さんも、一緒の会場で展覧会やったことはあって、
うん。
話したこともある、面白い人なんだけど、もうなんか有名になるなって思いました。
あ、来る感が、来てる感が。う
ん、ほんと、あの時買っときゃよかった。あの時ならまだ買えたんだよ。
なるほど。
いや、今、
手が出せる。
あの時は買えた。そう。
ああ、やっぱ、そこはちょっと投資家としてお願いしますよ。
あの時まだ買えたなーって、もう今付け、今占いに関して思うね。
ああ、すごい。
普通に家に欲しかったな。
結構こうね、今津さんは結構、色が強い、光が強いっていうのもあるけど、こちらは一転してすんごい、落ち着いた感じはあるけれども、強いんですね。
うん。強いですよ。まあ、全然光の捉え方、扱い方が違うんですけれども、二人とも光の作家ですね。
なるほどね。
僕にとっては。
まあ、あなたはやっぱそういうのが好きなんですかね。光っていうか。
うん。
その、まあ、そのね、最初、今津圭さんの話でもそうだったけど、とりあえずこう、意味的なものじゃなくてっていう、その信号に置き換えて、それを再構成、集めてくるっていう。
うん。
そこにこだわりますよね。ダニエルさんはね。
僕はね、うん、そこにこだわってる人今まで一応見たことはないけど。
まあそれもね、散々今まで話してきたけれども、どうしても意味性にとらわれるって話をしてきたじゃないですか。どうしてもこう絵を見ちゃうと、みんなね、うん。それでなんか解体しようとしちゃうっていう。でもそうじゃねえよっていう。
うん
う
ん、
もっとこう物として、光線として見ようっていう、
うんうん。そうですね、日本で、デビッド・ホックニーに一番近いのは誰かと言われたら、今うららですね。
ああ、でもちょっと確かに近いだとは思ったかな。う
ん、ああ、だから光の捉え方のセンスはすごく近いところがある。
何なんでしょうね。私はさ、東城なんてちょっとそこら辺の感覚ってわかんないけど、要はこう、なんつうの、反射とかじゃなくてっていうことなのかな。その、うん、要は物理空間の反射はしてないじゃん、明らかに、これらの絵って。
うん。うん、してない。要はね、その色を、うん、一色色を置いたときに、隣にどういう色を置くかで、
うん、
どれぐらい、光の、どれぐらい色のポテンシャルを引き出せるかっていうことが決まるんですよ。
ほう。
それが全部間違ってないんですよね。全部正解。
すごいね。
全部が全部響き合って、
うん、
もうパワーが、色のパワーが最大限に引き出されている状態です。
なるほどね。あ、でも確かに、私も結構好きかもしれんな。すげえトースト書いてるけど。
ああ、トーストシリーズすごいいいよね。
トーストいいな、でも。うん、
いや、トーストなんてもう、それ変えたよ、もう。あん時なら変えたな。
これだからさ、一見すると、あ、可愛らしいって言って好きな人も多い類だよね。
あ、がっつり骨太です。
ああ。書かれてるモチーフがどうしてもね、その、食べ物とかさ、テディベアみたいなものとかさ、だから、うん。でもその裏にはすげえ剛腕が、控えていると。
剛腕です、剛腕。もう、色を2つ使ったらね、もう、僕の場合だと1たす1が2なんですけどね。
うん。
プロレスのね、小島選手の言葉を借りるなら、ね、1たす1が2じゃねえんだよ。200だ、200。
あ、なるほどね。
10倍だぞ、とか言って。
全部が間違えてるっていうね。
全部が間違えてる。うん。もう、10倍じゃねえっつうのも、ほんと。
なるほどな。いやでも強い。確かに、なんとなくのその強さは感じますけどね。うん。
いやもうかっこいいな。
これがな、どうしてもこう、ほんとつくづく思うけれど、こういう魅力を伝えられてる人が少ないよね。なんていうの、紹介する人が。
ああ、そうだね。うん、そうかもしんない。
やっぱどうしても解体になるよね。絵解になっちゃうんだよなっていう。
ああ、それは感じるね。うん、絵解だね。
まあ、とっかかりがそれしかないからなのかもしれないんだけど。
そうね、メディウムですよ。大事なのは。
いや、メディウムってところから来ないじゃないですか、普通。やっぱ。
そうっすね。
うん。いや、だから、本当に情報だと思われてんだよ、絵って。
うん。
うん。
そうか。
うん。その、要は立体物だと思われてないんだよ。うん。
うん。
そこは、ダニエル先生のこう仕事ってことになってくるわけですかね、じゃあ。
お、もう。いやー悔しいけど伝えるよ。そういう、お世代の特に。 いやー、ほんとね、かっこいいんだよな。
まあ、それがでも一番大事だよな。かっこいいっていうさ。
うん。
で、この間私、インストウッドの映画の感想でもさ、かっこいいって言ったけど、あの瞬間あるじゃん。
なる。
かっこいいなっていう。そう。
かっこいいよね。
なんか、テーマとか、そのもの自体じゃなくて、こういうの書いちゃう人かっこいいな、みたいな。こういうの作っちゃう人かっこいいなっていうのがあるんだよね。
うん、あ、本当あるよね。憧れですよ。
玉筋がすげえみたいな。
そうそうそうそう。
試合結果じゃねえ、玉筋がすげえみたいなのあるん
だよ。うん。そうなんだよ。その玉筋一本でな、全部持っていっちゃうんだよな。
うん。確かに、あるな、それは。うん。
例えば、ホックニーとか、リヒターとかさ、うん、そういう人たちよりも、こう、紹介される機会っていうのはね、きっと少ないだろうから。
うん。そうね。うん。
こういう素晴らしさは伝えていきたいですね。
光っちゅうものはね、突っ込んでほしいね。
うん。あと、ちなみに、
うん。
さっき紹介した、今井うららさんのご主人が、
うん。
西村優さんっていう、これまた作家で、
うん。
すごい有名、小山富雄ギャラリーとかでね。
うん、
発表してる。この人、西村優さんの作品も一見軽く見えるんだけれども、うん、結構骨太なコンセプトとテーマ性で書いている人で、
うん、
絵の作りとしてはすごく強いんですよね。
うん、まあ、今見てますけど、確かにパッと見はそう軽やかだが、
うん、
ほほほ。
で、今井さんはお父さんも画家。で、西村優さんのお父さんは、ギャラリストでしたね。
なるほど。
あ、西村さんのお父さんも画家兼ギャラリーオーナーやってました。
なるほど。
で、お父さん、あれだ、ミズマアートギャラリーの初代の作家でしたね。西村富也さんっていう。
あ、そうなんだ。わからんけど、すごいんだね。うん。
うん、すごい、すごい一家です。
ああ。とりあえず、今日出てきた人たちみんな玉火だね。
あ、ほんと。あ、そう。
うん。玉火強いのか
俺が好きなのかな。
ああ、どうなんだろうね。私のイメージだと玉火ってすんげえこう、潰しが、なんつうの、応用が効く人たちを輩出してるよね。いろんな業界にいるってイメージがあって。
あ、それちょっとわかる。
うん。
むさびより社交性が強いみたいな。スタイリッシュで。
いろんなジャンルに玉火はいるよねっていうイメージはあるな。うん。
うん。
まあ、世代にもよるんだろうとは思うけど、うん。とにかくこの世代だと層が厚いのかもね。
うん。
も
うね、この、あれだね。これ、こういう人たちの紹介、どんどんしていこう。
そうそうそう。アーティストの紹介ってのはどんどんしてほしいね。
うん。
だって、テレビで出てこないじゃないですか。
うん。
ええ。
今付けの作品をちゃんと見たのは2009年のボカテンでした。
うん。
で、その時、僕、版画当時やってて。
うん。
版画協会展っていうのを公募展があって、それ出して、
うん、
落選して、
うん、
落選した作品取りに行って、
うん、
その帰りに見たんですよ。
うん、
こっちとら、もう、そんななんかブームでも何でもない版画の作品、しかも、公募展落ちてるし。
うん、
で、かたやボカ展ってもう、評論家とか、美術館の人たちとかが推薦した作品、うんかなわけですよ、
うん、
なんかこう当時の僕としてはもう将来を約束されてるみたいな。
あ
でしかも同世代なんですよほとんど、
うん、
その人たち、まあ、今付けでもそうだし、
うん、
でその時に見た今付けもそうだしその年の未成夏之助とかもうすごいかっこよかったんですよ。もうなんか作品の大きさもさることながら、うん、扱うコンセプトのスケール感も全然違うし、
うん、
それ見てこれだと思って俺
うん、
上野の森美術館で毎年やってんだけど、もう美術館出るときに俺もやってやるよみたいな感じで、
うん、
それで美術館出て、すごくこうね、活力を得たというか、影響を受けたんですよ、うん、この2009年の防火展、
うん。
で、そこから僕、油彩始めて、で、ちょっとずつ公募展とか出して、なんか本当にね、小さいグループ展とかのやったりとか、全然有名じゃないような公募展で、まあ、賞ちょっと小さいの取って、で、2010年かあれ。
うん。
表彰式かなんかで、大阪行ったんですよ。
うん。
お金ないんで、なんか夜中から深夜バスで、大阪行って、朝着いて、昼間やることないんで、国立新美術館か。
うん。
新国立美術館？うん。 大阪にあるやつ。
うん。
そこ行ったんですよ。したらそこでね、絵画の庭っていう展覧会やってて。
うん。
有名なとこだと、奈良吉とか、相田誠と一緒に、ほんと僕らと同世代ぐらいの人たちが展示されてんの。
うん。うん、
で、もう僕ほんと小さい、作品の中から、表彰式になるのに出て、うんうん、もうそこに飾られてるのは、まず、会場美術館だし、
うん、
もうそこでも全然スケールが違うわけ。もう作品のサイズもさることながら、扱うコンセプトから、もう全然スケール感が違うの、もう。
メジャーリーグが。
メジャーリーグなわけですよ。
あ、
もうメジャーリーグと草野球じゃないな。まあ、こう、あれですよ。なんか、手のひらで遊ぶ、なんかバッティングのゲームみたいな、パチパチやる、
はいはい。
あの程度なんですよ、僕。もう、うわーと思って。
うん、
でもこれ、すげー。いや、同年代でこんなことできんだってずっと思ってて、その時思って、その人たちの名前とかもよく覚えてますし、もう、うん、もちろん活躍してる人だったから名前とかもよく知ってるし、うん、もう、なんか自分でもこれぐらいできるようになるのかなって、今、未だになってないんだけど。
いやいや、
2009年のボカ展と、2010年の絵画の庭って、すごく僕の中では、
うん、
力を得た展覧会だったんですよね。
なるほどね。
打ちのめされたと同時に力を得たって感じ。
じゃあ本当ターニングポイントの世代なのね、この人たち。
うん、そうそうそう。すごいなと思って。
まあ、正確にはほら、何学年か下じゃないですか、我々。大丈夫ですよ。後輩ですよ。後輩で行こう、後輩で。うん。
いや、その人たちがその20代の時にやってたんですよ。もう。
その時代で、タイミングで考える。
もう、すごくね。いい展覧会でした。だから、僕が見た時の自分の状況と、まあ年齢と、いろいろといろんなものがこう合致して、そう思ったんでしょうけど、
うん、
なんかね、やっぱそういう展覧会があるっていうのは、そういうのを見れたっていうのはすごくいい経験だったなと思ってますね。うん、
なんかシーンを体感したってことでしょ、だからそれって。
うん。そうそうそう、シーンを体感したし、自分の状況も、これから、こう、自分どうしようかなと思ってるときに、そのタイミングでそれを見れたっていうのが、同世代のね、人たちが、これだけ成功でやってるっていうのを見れたのが良かったなと思う。
なるほどね。いい。
まあ、幸せな衝撃でした。
なるほど。その一人である人が今回、まあ、でかいやつをドンとやったと。
そうですよ。
うん、
いや素晴らしいですね。
うん、
なので、ぜひ機会があったら、
うん、
ご覧になってはいかがでしょうかという回でした。
そうですね。しばらく見れますんでね、
うん。
3月ぐらいまでやってるみたいなんで。うん、
そうですね。で、まあ、あとは、まあ、上島ミュージアムに行くときは、まあ、場所とチケット気をつけてください。
ああ、そうだね、うん。
うん。という感じかな。
お、いいですね。
はい。ということで、美術展覧会走り抜けましたね。
うん。そうですね。現役世代とか若い人とか、これからちょっと紹介してもらえるとありがたいですね。
あ、うん。いいですね、それ。
うん。やっぱ、今誰が来てんのか知りたいですよ、普通に。
わかりました。
うん、
じゃあまあね、僕もちょっと額が追いつくかわかんないですけど。
いや、うん、
紹介できる範囲でやっていこうかなと思います。
はい。
ということで、ご意見ご感想などは dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい、ということで、さよなら。
さよなら。